こんにちは、倉田真由美です。今日は10月21日月曜日ですね、大竹誠さんは先週に引き続き今頃ですね、遅い夏休みをいただいています。何されてるんでしょうか。そこで今日はこんなメンバーでお送りします。
こんにちは、文化放送アナウンサーの大竹秀明です。そして今日はおなじみのこの方が大竹誠さんのピンチヒッターを務めてくださいます。
はい、こんにちは、文化放送のアナウンサーではない森永拓郎です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
で月曜日は通常通り頑張れルーヤがレポーターなんですけど、はい、今のところ連絡はついた？連絡ついてないんですよ。大丈夫かな、
失踪しちゃったの。
いやいや、そんなことはないと思うんですけどね。
国内にはいるんですかね。
二人同時に誰かと駆け落ちしてたら笑っちゃいます。
ああ、そうだったら面白いですね。ニュースになりますよね、それはね。
どっかに行って急して帰ってこれてないとかっていうことはないんですかね。
たまにお休みになる時ありますけど、実は来週ちょっと頑張れるや休むはずになってたんですけど、それは一週ちょっとずれちゃってたりしてたら大変ですよね。
そんな急にそんなことあるの？
いやいやいや、だからどっちかの勘違いとかね、こっちか。
なるほど、どうなるか。
でも事務所さんとか、
まあね、番組中にどう実際どうなのかちょっとはっきりするでしょうからね。
そうですよね。
はい、
大竹さんが頑張れるや2人連れてどっかに逃避行してたら、これはこれ
でも、これは大ニュース
ですね。すごい大ニュースですね。
大竹さん意外とね、頑張れるやみたいなタイプの女の子好きなんですよ。
いや、知ってます、知ってます。特によしこお気に入りですからね。
よしこちゃんはよくいじってますからね。
はい、そうなったら私あっちこっちの情報番組に出て、いや僕ね両方ともよく知ってるんで、ね、
本当に言うよこの人は。
そうですね、もうそういう目はあるなと思ってたんですよ、前々からみたいなこと言いますよね。
いやいやいや、本当にね、何してんですかね。
じゃあ頑張れルーヤの目撃情報がある人は、はい、じゃあぜひ教えていただきたいですよね。
ちょっと行方がどこにで何してるか分かり次第、ね、ここでも放送させていただきたいと思いますが、
そういう感じですよね。はいはい、まあ今日はね、森永さんにこう我々ね頼って番組進めていくわけですけれども、
そうですね、せっかくですからやっぱりね、経済アナリストでいらっしゃるんで、はい、こうやっぱ経済の話とか、うん、みんな関心、最大の関心事の一つですからね。
何でも質問あったらぜひメールをください。ね、はいはい、あと実はですね、再来週浜祭りが
11月4日月曜日、
いよいよ開催されるんですけれども、はい、
月曜日だ。
そこでですね、私と倉玉さんが一応漫才をやることになっていて、ただ台本は倉玉さんが書くって宣言していたにもかかわらず、
いまだ、
未だに着手もしていないっていう。
これさっき打ち合わせで話聞いたら、設定も決まってはいないし、どっちがボケツッコミかも決まっていないし、コンビ名も使って何にも決まってないという、
は
い、
で一応ですね、本番直前に設定だけ決まったんです。
設定決まりました、
はいはい、私が倉玉さんに人生相談をする。
逆
なの？
森永拓郎の人生相談コーナーに私がそのアシスタントとしていろいろ突っ込み入れるっていう設定にしようかなと思ってるわけです。
じゃあその設定でですね、
はい、
何を、人生相談するかっていうのもメールくださるときについでに書いてい
いですね。森永さんに人生相談したい、
ピッピッって
貼り付けて、はい、じゃあ枠組みだけ決めて貼り付けて楽をしようという、
はい、いや人生相談はね結構その人カラーが出るのでね、いいんじゃないかなと思うんですよね、はい、森永さんらしい。
でコンビ名もさっき相談したんですけど、倉玉さんがなかなか OK を出さないんですよ。頑張れルーヤをパクってカンパリソーダにしようって言ったら、そういうわけの分かんないのはやだっていう、
ね、意味が分かんないじゃないですか。
なんかいいんじゃないですか、頑張れルーヤと一緒に出て、頑張れルーヤです、カンパリソーダですって言ったら、なんとなくこう
一緒に出れたらなんとなく意味わかるかもしれないけど、一緒に出れなかったら本当意味わかんないですよ。
浜祭り頑張れルーヤ来るんですよ、
ね、月曜日ですから頑張れルーヤ来ますので、頑張れルーヤ情報なんですけど、はい、間に合えばスタジオにオープニングから出てもらおうと思ったんですが、はい、サテライトプラスのそのそんなに頑張るなよ中継コーナーに直で入ってくるっていうこと
なるほど、
ね、営業の人がよくやるって直行直帰、
直行直帰ですか。はいはいはい。
じゃあそれには間に合うっていうことですね。
どこ行ってんですか。
今こっちに向かってんじゃないですか、中継コーナーに。
浜松町には来るんだけど、
来るんだけど上まで上がってこないっていう。
エレベーターだけだろうね。
そんな感じでございます、
はい、はい。 了解いたしました、っていう感じでね。
なんで漫才やろうってそもそも思ったんですか？誰もオーダーしないと思うんですけど。
いや私は最初歌を一緒に歌おうって言ったんですけど、
倉玉さんにね、なんか倉玉さんの服の中に手突っ込みたいがために選曲までしてたっていう、
何でしたっけ、
忘れていいの、
忘れていいの、
谷村新司さんと小川智子さん、
そうなんかね、後ろからこう小川さんの胸に谷村さんが手を入れるみたいな、YouTube なんかも残ってたりして、
それやりたかったんですよね、倉玉さんもね。
なんかね、でもそんな、なんか私らのね、カラオケなんか面白くもなんともないし発展性もないからね
って言うんですよ、
はいはい、
発展性がないと、漫才やれば M1 っていうゴールがあるじゃないか、
そういうことまで考えられるかもしれないし、どうせやるならそういうことの方が面白いんじゃないかなっていうことを無責任に私が言ったわけです。い
や、私は歌を歌っても紅白歌合戦っていうゴールはあると思ってたんですけれど、
ね、そんなもんゴールでも何でもないからね。
私大晦日いつも開けてるんですよ、この10年ぐらいずっと開けてあるんですけど、なかなか引き合いが来ないだけ。
この夢も幻のトークをそのまま漫才にしたらいいんじゃないですか。
いや、どうでしょうね。毎回同じこと言ってますけどね、確かにね、
はい、手突っ込んで谷村新司さんが言ってたのは、はい、こう中指と薬指の間を開いて
2本2本にするんですよ、親指の付け根。
そうで胸のとこ手に、手入れてったんです、でそういうルールだったんだけど、たまに中入ったところで、この手をピッて閉じると
ハサミで切るみたいな、
そう、乳首がピッて挟まるっていう
それやりたかっただけじゃないですか。
どこで聞いたんですか、
それテレビで谷村新司さんおっしゃってましたよ。
そうなんだ、
はい、大丈夫だったみたいですよ。
単なる妄想じゃないですか。
いや、
で
もね、妄想すかね。
この話もしましたっけね、森永さんはその歌を歌いたい、それをやりたいがために、あらゆる女性たちに、その知り合った女性にあれをやらないかっていうのを。
あらゆる女性じゃないです、芸能人だけです。
いやいや、でも
機会があることに、
そう、この、ゴールデンラジオのメンバーにも結構なんかそれを言ってるらしくてね。
いや、多分ね、室井佑月さんにしか言ってない。
一回室井佑月さんとはステージ上で歌を歌いました。
そう
で、その時に
はなんか嫌だって言われて、で3年目の浮気かなんかになっちゃったんですよ。
でもなんか確か阿川さんとかいろいろ断られたって他にも出てましたよね。
阿川さんは言ったかな。でも阿川さん結構厳しいので、言うとぶっ飛ばされる。
まあ絶対 OK 出ないですよね。
はい、阿川さんやったらやったで面白かったと思いますけどね。
いやいやいや、無理無理。
で、まあ漫才を11月4日でステージ上で披露すると、はい、で大体設定も決まってるしっていうことですよね。
いや、今なんとなくこうそういう感じにしましょうかってこう15分ぐらい前にね、
はい、でもだって何言ってもすぐやだやだやだなんですよ。
いや、そんなこともないですよね。
じゃあ、リスナーさんから、はい、コンビ名も合わせて募集ということで。
そうですね、ちょっと乾杯ソーダはさすがに意味不明なんでね。
はい、
だったらほら、おかずクラブを真似して森玉クラブとかの方がいいんじゃないですか。意味がわかるじゃないですか。
まあまあ、わかりやすいことはわかりやすいですけど ね、森玉クラブ、
森友学園みたいですね。
そう、
じゃあもう森玉学園でいいじゃないですか。
それの方がいいかもしれない
ですね。シャレが効いてるんじゃないですか。
じゃあ森玉学園でいきましょう。
それでいきますか。分かりました。はい、
で
小学校今決まりました。
人生相談の第一項、はい、小学校作りたいんですけど。
それで時事ネタもこう入れ込んでいけば、ちょっと森永さん、倉玉さんらしくなってくるん
です
かね。
そうですね、あ、いいかもしれないな。
いいかもしれないですね。はい、
じゃあ森玉学園で、はい、コミュ名は、
はい
はい、
これということで
社会派
漫才、社会漫才、
爆笑問題みたいな感じでやるっていうことでいいですかね。
ですかね、
はい、
男女コンビでっていうことですね。
はいはい、
じゃあ11月4日、
はい、
ね、浜祭り期待していただきたいと思いますけど、はい、まあ、その他浜祭り、いろんな方がそのゴールデンラジオの公開生放送でもお出になりますので、はい、ぜひご期待いただきたいと思いますけど、
今プロデューサーと直接話できてないんですけど、噂によるとこの生放送の冒頭3分間は私と倉玉さんの漫才で時間取ってくれるって言ってるので、
ちょっと責任重大ですよね。
最初の3分は放送に耐える内容にしないといけないっていうことです。
そうですよね、
は
い、
そうですね、
ね、 たくさんの方普通にラジオでも聞いてますし、
はい、
下ネタも禁止ですね。じゃあね、
3分経った後で、うん、やろうと思います。
いやいや、いいんじゃないですか、下ネタって。普段だっていっぱい下ネタ話してるんですよ、この番組。
そうそうそうそうそう。だからもうちゃんと私は倉玉さんがずっとほらエアセックスエアセックスって言ってるじゃないですか。
いや、はいはい、
なもうエアセックスポーズっていうのもすでに開発してですね、仮面ライダーが変身するみたいに、はいはい、エアセックスっていうのを
今一応振りなんか変身ポーズみたいな振りやってますけど、これ浜祭りで公開するかどうかちょっとわからないですけど、
ちょっとね放送に頼るかどうかも含めね聞いてみないといけないですけど ね、 ね、お伺いを上に立てないと。
いやいやいや、もうライブ会場はやっちゃったもん勝ちですから。
あ、そうですか。
大竹さんなんかもう何度もライブでスポンポンになってるので。
あ、ねえ、
まあそうですね、シティボーイズのライブでも裸になってましたもんね。
はい、
はい、
もうでもほら浜祭りは一応こう屋外なので、
はい、
その屋外的な制約もあるんじゃないですか。
いやいや、そんなことないと思いますよ。
そうですか。
あ、はい、あと一応公開放送の場が増上寺ですからね、うん、お寺さんなので、
ね、お寺さんっていうのは、はい、そもそもそういう場所だったっていう説もあって、これ民族学者に聞くと、
はい、
昔はお寺のお堂に集まって、みんなで乱行パーティーをしていたっていう。
本当ですか。
そういう、舞台だったわけですよ。だから別にね、ほらよくお寺とか行くとそういうオブジェが飾ってあるとかあるじゃないですか。
乱行をこうかたどったものとかね、
はいはいはい、
子宝に恵まれるようなところとかにあるようなやつですか。ご神体みたいなものだったり。
そうだから昔はセーフだったんです。今はスポンポンやるとアウトになりますけど、喋る分ぐらいは全然セーフだと思いますよ。
そうなんですかね、
はい、お坊さんはやっちゃいけないと思いますけど、一般市民はセーフ。
なんかでもどうだろう、森永さんの言うセーフが本当にセーフかどうかわからないしな。
でも私一度も逮捕されたことないですから、
あ、
大丈夫ですよ。
じゃあ11月4日初逮捕の日ですか。
心強くないな、逮捕されたことがないなんて言われても
浜祭りで初逮捕。やめてくださいよ、
ね、
いや今日せっかくね、でも森永さんがいらっしゃるから、そのもうちょっとその経済寄りの話もしたいなと思って、いうかたまたま今日読んだ記事に、
はい、
マクドナルド難民になった40代の話があったんですよね。
スパの記事ですよね。
そうですね、
はいはい、
年収は頑張って110万円こう求人はブラック企業ばっかり働いてらっしゃる方なんだけれども、その一回こうブラック企業を渡り歩いて、なかなか本流に乗れないというか、うん、
40代ということは、うん、いわゆる氷河期世代の方ですかね。
そうですね、40代前半なので、はい、まさにそういう世代で、はい、でその方がこうもう頑張って働いてるけれども、そのもう1回でも体壊したらもうすぐさまどうしようもなくなる生活じゃないですかね、年収110万で、うんうんうん、でマクドナルド難民でっていう、そのまあそういう生活されてる方の記事ってこう最近というか、まあちょくちょく目にするようになりましたけど、でもそういう記事に対して、そういうものに対してその貧困は自己責任っていう声がものすごく大きいんですよね、
はい、
でそれが私とっても怖いことだと思って、その どうしてそれが怖いことかっていうことを森永さんにうまく説明していただきたいなと思って今日は。
いやいや、うん、怖いんですけれども、うん、だからこれ実は1970年代後半から世界でその流れになっていっていて、はい、まあ、一番改革のトップランナーはマーガレット・サッチャーっていうイギリスの鉄の宰相と呼ばれた女性だったんですけれども、はい、彼女がそれまでイギリスっていうのはゆりかごから墓場までっていう、うんうん、すごく優しい政策を取る国だったんです。私が子供の頃ヨーロッパにも住んでたんですけど、
はい、
病気になったらイギリス行こうぜっていうぐらい、もう教育費、大学まで教育費全部タダ、医療費も全部タダっていう、もうすごいいい国だったんですけど、はい、そこにマーガレット・サッチャーが出てきて、そういう呪いことをしてるからイギリスは高失業、高インフレ、低成長の英国病になってしまったんだ、これを 解決するには構造改革しかないって言って、もう片っ端から民営化して、もう刑務所まで民営化して弱肉強食体制を取り入れたわけです。で、その時のサッチャーの言い分っていうのが、お金持ちを羨んではいけません、あなたがお金持ちでないのはあなたの努力が足りないからですって、悔しかったら頑張んなさいっていう、
それが
もう日本で小泉構造改革のところに入ってきて、うん、はい、今でもどんどんどんどん強化されてってるんですよ。で、これはね、うん、その上の方に立つ人の立場からすればですよ、うん、こんなおいしい話はないんです。
ないですね。
だってもう札束で引っ張られて、もう奴隷のように使えるわけですよ、うんうん、でそれがね、私はあのこう既得権層にどんどんどんどん広がってって思いやりがなくなってんじゃないかな。この間ね、うん、うちのゼミの学生が教育実習っていうのをやってて、うん、はい、で教育実習を受け入れてもらう学校に、あ、ちゃんと挨拶に行けとゼミの指導教官はでもなんか雨の中ずぶ濡れになりながら行ったんですけど、そこの校長先生と話してて、うん、中学校のちゃんとした教員はあの年収例えば600万700万800万とかもらってるわけですよ。あの非常勤の先生っていくらだって、私知らなかったんですけど、時給1000円にもいかないんです、だからもうずっと働いて年収100万ちょっとなんです、うん、同じ学校で同じように生徒に教えてんですよ。おかしいなーって思いながらふっと自分のことを考えて、
大学もそうですもんね。
大学もそうなんです。
大学の非常勤の先生の給料の安さって言ったらないですもんね。
もうね、あの非常勤の先生の話聞くと、うん、大学を、5つも6つも7つも掛け持ちして、うん、でずっと月曜から土曜まで働いて、うん、年収300万円届かないぐらいって
言ってます。そうでしょうね。
だからね、この国もそうなっちゃってるんですよ。つまりこう既得権層っていうのはいい生活をして、うん、そうじゃない人っていうのを事実上、これ富裕層だけじゃなくて、うん、普通の人もその、なんていうのかな、もう低賃金でこき使うっていうふうになってんじゃないか、
うんうん、
でこれ言うと怒られるかもしれないですけど、うん、今ウーバーイーツっていうのが、はい、あのうちの埼玉はまだ南の方、埼玉市とかしかないんですけど、都心部はもうみんなウーバーイーツなんですよ、うん、もうハンバーガー1個頼むのにもあのスマホで頼んで配達してくれるんですね。
そうみたいですね。
でもこの配達員っていうのが、はい、今雇用契約ではなくて全部自営業種契約なんです。
ああ、そうなんだ。
ギグエコノミーっていう単発で仕事をしていくっていう雇用されてない働き方ってことですよね。
なるほど、社員さんじゃないんだ。
でね、そうすると何が起こってるかっていうと、普段はあんまり頼まないんですよ。だけどこう台風が来たとか大雨が降った時に限って注文がバカバカ入ってくるわけです。
なるほど。
でここって言ったらもうこの時間で行けっていう指示が来て、
台風が来てようが、
ね、注文者は全部スマホでですね、その配達員の自転車がどこを走ってるかまで全部完全補足できるんですよそれでもうずぶ濡れになってボロボロになるまで働いて、でこれ雨の日に自転車で走ると危ないんです。
危ないですよ。しかも風も吹いてるしね。
で事故を起こしても、うん、原則として労災は下りないんです。なぜかというと労働者じゃないから。で健康保険もないし、うん、いや自分で入れっていうことですけど、雇用保険もないし、うん、何の保証もないんですよ。でもね、この勝ち組の人たちは、うん、あの雨風が強まる中、配達だぜって言ってなんか家でゆったりしてて、でその低賃金層の方が一生懸命ずぶ濡れになって物を配達しているって、うん、これでいいのかなっていうのは私はとてもとてもおかしいと思うんですけれども、そういう社会に今どんどんなってってるんですよ、うん、
なってますよ。でね、その貧乏が嫌ならそっから抜け出ればいいじゃないかっていうのもおかしくって、結局その抜け出ればいいじゃないか、でもやっぱりそういう層が一定数いないと成り立たない 仕組みが問題じゃないですか、
はい、
抜け出せる人は確かにいるでしょう、
はい、
でも絶対的に抜け出せない人やそのドロップアウトしてそこの最低層に行ってしまう人たちっていうのが必ずいるわけで、
はい、
でそれその仕組みそのものにやっぱり問題があるのにその一個一個に対して頑張って上に行きなっていうのはおかしいでしょ、
うん、でも結局ねじゃあその頑張って上に行きなっていうのも、うん、真面目に努力をして働いて金を稼げっていう方向じゃなくて、うん、一発当ててだからなんか事業を起こした
り起業したりとか
でそれを上場して一気にこの株式公開で、大金がボーンと入ってくるとそうなればいいんだよみんなも起業しようぜって会社なんか半日あれば作られるんだって言ってですね、
うん、
それでその人がこう信者になるわけですよ、
うん、
でそのあ信者じゃない教祖になるんです、
うんうん、
でその教祖がですね今オンラインサロンっていうのがあってですね、会費を取って、でその信者をいっぱい抱えられるっていう構造になっててそのだいたいうまくいってない人がその信者になって一生懸命こう、毎月毎月会費を払ってでその教祖の方はもうそれだけで月間1000万円とかっていう世界が起こってるんですね、だけどなんです私のようにみんなで仲良くしましょうねっていうのは今受けないんですよ、
うん、
やっぱりなんでか分かんないんですけど、うん、弱いやつを見つめて、うん、見つけてこいつがダメなんだってこいつは悪いやつなんだみたいに叩いてた方が絶対に受けはいいわけです。だからこれ私は一種ねその今の日本の多くの人が韓国叩きやってますよね、韓国叩いてるのも同じ構造なんだと思いますよ。でかつては中国叩きっていうのも行われてたんですよ、
はい、
だけど最近それが割と影を潜めたのは、うん、もう中国が日本の経済力のもう、GDP だと3倍ぐらいになっちゃったのかな、はい、だからもう大きすぎて叩けないと、
うん、
だからこれ世界で見ても同じで欧米を叩く人ってあんまりいないんですね、
うん、
長いものには巻かれるんだけれどもアジアの弱っちい国は散々差別するっていうなんかね人間ってそういう心を持っているみたいなんですよ、うん、一般大衆っていうのはだからそれを煽った方が儲かるっていうのは事実なんだと思いますよ。
でもそれなんだろう確かにねだから今現在そういう感じになりつなってるなみたいなことがこう世の中の人たちの心の動きみたいなものが可視化されるようになってるから今って昔は分からなかったものがこうあこういうこと考えてる人たちがこのくらいいるんだみたいなことがなんとなく透けて見えたりして、
うん、
やっぱりそういうことがそら恐ろしいというかね。でもこう可視化できるんだったらそれってちょっと考え直した方がいいのではないかみたいな一石を投じることもできるわけでなんか何ですかねこうまだ我々そのインターネットが完全普及して、まあ、そんなね数十年だけれども、
うん、
経ってこれからはその少しずついい方向にねなんか森永さんってこう見えてめちゃくちゃ優しい人だからなんか優しいっていう言い方するのもね、
ま
あ、もちょっと私も思はゆいんだけれども
私はねだからネットの世界がどんどん凶暴化してるじゃないですか。
そうですね、
でこれは私の仮説なんですけど、
はい、
なんでねラジオのリスナーさんってまともな人が多いのかっていうと働いてる人の割合が高いからなんだと思うんです。で私は人間は働くべきだと思っていて、
はい、
それは別にその、高い給料でも安い給料でも真面目に働くっていうことが実は最大の社会貢献なんですよ、
うん
うん、
実労働ってことですよね。
そうそうそう、はい、本当の労働、
はい、
でなんでラジオを聞いてる人がその働いてる割合が多いかっていうと商店街の人とかお蕎麦屋さんとかラーメン屋さんとか要するに働きながら聞いてる人が多いんです、
はい、
だから耳だけラジオに貸している、だから働いてる人が 多いんですけど、この画面じーっと見つめてベタベタベタベタ打ってるとかですね、
はい、
テレビを見てるとかっていうのはそればっかりやってる人が多いので、
はい、
割合としては働いているちゃんとした人が多いんだっていうのが私のラジオ論なんです。
なるほどね。
でもほらイベントとかやると、うん、ラジオのリスナーさんって、いい人ばっかりなんですよ本当に。この間この番組で私 B 放課に立ちますよって1ヶ月ぐらい前に言ったんですけど、はい、随分リスナーさん来てくださって。
あ、そうですか。
あ、そうなんです。これね、
はい、
実はテレビで15分ぐらい生放送で紹介してくれたことあるんです。全国放送ですよ、
はい、
その時来てくれたのが3人しかいなかった、テレビってそうなんですよ。
なるほど。
みたいな風にしか見てくんないけど、ラジオのリスナーさん優しいんです
よ。森永卓郎さんを受け入れてくれるってことは優しいってことですよね。
まあね、
そう、もうテレビはもうしょっちゅう放されますからね。
うん、
この間カンニングの竹山さんの番組に出たんですよ、
はい、
でいや僕ちょっとすぐテレビ干されちゃうんですよねって言ったら、竹山さんが、うん、僕が知っているだけで 2,3 の番組から干されてるのは知っていますね。
あ、そうなんだ。本当にそうだったんだ。
そうい
やリアルなんですね。
いやリアルだったんだ。
あ、何やらかしたんですかね。
いや何にもやらかしてないんですけど、大したことはやってないんですよ。この間TBS テレビの東大王っていう番組に出たんですよ、
はい、
ただねその時にその東大に入ったばっかりの鈴木ひかるちゃんって言ったかな、
はいはいはい、
可愛い子が綺麗
な子ですよね、
いるんです、
はいはい、
でどっか事務所所属してんのって聞いた、いえ私まだ全然そんなことしてないんで、単なる学生ですって言ったんで、私小さな声でだったらさうちの事務所来ないかっていう話をしてたんですよ、
はいはい、
そうしたら南海キャンディーズの山里さんが司会してんですけど、
はい、
山里さんが番組中に放送はされなかったんですけど、業務連絡です業務連絡です、森永さんスタジオでスカウトをするのはやめてください。
あら
すげえよく見てんだなと思って、私こっそりやってるつもりだったんですけど、
マイクつけっぱなしてたんじゃないですか。
マイクつけっぱなしでした。
それは丸聞こえですよね。
でもそれ以来全く呼ばれなくなった。
さっき の、ね、森永さんの話に戻しますけど、まあ、富裕層の人とか生活に余裕のある人がそのなんていうか我関節でその働いてる人たちからちょっと搾取する構造ができてるみたいなお話でしたけど、
はい、うん、
意外とその搾取される人たちを自己責任でお前らが頑張んないかいないからこうなってんだっていうのは、そういう人たちよりもちょっと上のクラスの人で、
はい、
そういうのは細分化されてってより弱い人のことを叩くみたいな、
はい、
そういうような世の中になってるのがこの世の中のすごく嫌な窮屈さみたいなのを感じる一因ではないかなっていうふうに僕は思うんですけどね。
そうそうそうそう、なんか昔の身分制度みたいですよね。
いっぱい段階的に作られててっていう、
だからね昔のヒーローものをもう一度国民に見せればよかったいいんだと思うんですよ。だって昔のヒーローもんって全部弱きを助け強きをくじくなんです、
うんうん、
でそれがね今逆になってるんですよね。強きになびいて弱きをくじく、
う
ん、これはダメだと、
ね、確かにな。
小泉さんがその新自由主義を歌って構造改革だって言ってものすごい支持率が高かった時に、意外とその人生一発逆転を目指すその時にさほど恵まれてはいない状況だった方々から強い熱い支持を受けていたっていう印象が、
いやいやもう実際にその世論調査見てもまさにその通りなんですよ、
う
ん、
でもそうしている人たちから実は搾取する構造がどんどん生まれちゃうっていうのがこの世の中の今、まあ、世界的な現象だと思いますけど、
うん、で結局それがね、10年以上経って本当になんか浸透、ま、しちゃいましたよね末端にまで、その思想って。だから怖いなと思って、やっぱり影響って本当に何十年も残るし、
うん、
でその何が正義かみたいなこともいつの間にかじわじわ、今森永さんがおっしゃったみたいに昔のヒーローものは確かに強気を くじき弱きをタスクだったのに、うん、逆になってきてるなってしみじみ
ね、それがね深く根ざしてきてるなと思ったの、うん、この間あのなんかネットの番組で、はい、ゲームやってればいいっていうおいしい仕事があったんですよ、はい、なんか経済もののゲームなんですけれども、はい、でゲームの開発の人と話してたら今昔はこうファミコンとかガチャってはめるやつだ、それがネットゲームになってるでしょ。であれ例えばアップルストアとかグーグルプレイでスマホにダウンロードするじゃないですか、はい、そうするとダウンロードした時点でグーグルとかアップルに3割ぐらいピンハネされちゃうんですって。お金がだから結局この強いものが
どんどん強くなるんだ。
私は言いたいグーグルとかアップルにお前ら何もゲーム作ってねえじゃねえか、うん、こういうこと言うとウケないんですよ
今日はあの森永さんが何でも答えてくれますので、
はい、
あのぜひねメールファックスも寄せいただきたいと思います、
はい、それでは今日も始めましょう。改めまして倉田真由美です。森永卓郎さんとお送りする大竹まことゴールデンラジオ、今日のメニューをご紹介いたします。この後は大竹の言いたい放題、今日は皆さんからいただいたメールファックスをご紹介します。1時40分頃からは中継コーナー大竹サテライト、月曜日は頑張れルーヤの2人が文化放送前サテライトプラスからレポートします。2時の時報の後は大竹発見伝ザゴールデンヒストリー、今週はあなたのヒストリー台風19号と私の街と題してリスナーの皆さんからいただいたエピソードをご紹介します。2時25分頃からの大竹メインディッシュ、今日は皆さんからいただいたメールファックスをできる限りご紹介いたします。3時10分頃から大竹紳士交友録、今日はもちろん経済アナリストの森永卓郎さんです。そして今日のメールテーマはハロウィンも近いということでお菓子の思い出です。お菓子の思い出、子供の頃一番好きだったお菓子、手作りして彼氏にあげたお菓子、旅先で食べた珍しいお菓子などなど、皆さんのお菓子の思い出を教えてください。森永さんが大好きなお菓子のおまけのお話でも結構です。メールアドレスはゴールデンアットマーク joqr.net、 ゴールデンアットマーク joqr.net。 ファックス番号は東京 03-5403-1151、 東京 03-5403-1151 番です。なおメールファックスをご紹介した方全員にあの伝説の番組ノベルティ風呂場のまこちゃんをプレゼントいたします。この後は大竹の言いたい放題です。